はい、じゃあもうどんどんいきますね。
お願いします。
続いて私が思い出したのが、
うん、
ノイシュバンシュタイン城
はい、
ノイシュバンシュタイン城
はい、
2014年に発売された、まあ比較的新しいゲームですね。やっとなんかあれですね、はい、オンタイムなゲーム、はい、1から4人で遊べるゲームで、タイル配置系のゲームですね。ベジエゲームズっていうところから発売されてて、なんかですね、ノイシュバンシュタイン城っていうのはまずじゃあ何なんだっていう話なんですけど、
はい、
あれどこでしたかね、なんかハンガリー、なんかあの
辺
です
よね。ドイツの、
ドイツでしょ、
ドイツでしょ、
ドイツかあ、まあちょっとド忘れしたけど、なんかヨーロッパのそのかなり異様な作りのお城があるんですよね。
はい、
で、それっていうのがなんていうのかな、狂王、狂った王と言われてて、
うん、
狂った王ノイシュバンシュタイン王ですか。
ね、ルートヴィヒ2世ですね。
あ、全然違う。ルートヴィヒ2世っていう人が作った、うん、なんかそのなんでこんな作りになったのみたいな異様な間取りのお城があると、
うんうん
うん、で、それをテーマにしたゲームで、まあ、要するにその、妙な間取りのお城をみんなで作っていこうっていうゲームですよね。
うんうんうん、
で、まあ、これに関しては一応そのなんで原作付きって言ったかっていうと、映画があったんですよね。
そうですね、うん、このルートヴィヒ2世っていう映画が、
はい、ですいません、これまだ僕は見てないんで、
そうですね、
なんとも言えないんですけど、ちょっとまたこれ見てから遊びたいなと思って、
うんうんうん、
映画があるってことを多分ご存知ないゲーマーの方も多いと思うんで、
そうですよね、
ちょっと興味ある方は見てみたらいいんじゃないかな。なんか結構なんかね、面白そうなテーマではありますよね。
はいはい、
興味深い、
うん、
で、僕なんでこれちょっと話し出したかっていうと、うん、以前の、
うん、
ほら、あれですか、砂川さんが、
はあ、
精神崩壊しそうになりながら、アートワークの話をした回
しましたね
で、あの回をちょっと僕も最近聞き直して、
お
う、ああ、やっぱそのでも雑学とか調べるのって楽しいよねと思って、
はあ、
ボードゲーマーさんって、
はい、
日本のね、ボードゲーム情報 SNS 情報サイトになるのかな、
そうですね、
SNS ではないですね、
うん、
そちらで、
うん、
あそこのすごくいいのって、作者とかからリンクが貼られていて、
そうですね、
なんていうか、どんどん飛べるんですよね、
うんうん、
この情報からこの情報みたいな、
うんうんうん、
で、ノイシュバンシュタイン城の作者の方がテッド・アルスパッチさんっていうんですけど、
はい、
ですね、この方の作品眺めてたら、
はあ、
この方が作った他のゲーム見てたんですよ、
うん、
ちょっとびっくりしたのが、
何、
究極のワンナイト人狼、
おお、はいはいはい、
って感じでしょ。いや、だからやっぱこういうのあるんですよね、その、
うんうんうん、
いや、だから調べて面白いっていう気持ち、まあよく分かったな
っ、はい、何を隠そう、僕もボドゲーマさんで調べました。
そうでしょ、いや、やっぱすごくよくできてますよね
はいはい、
うん、で、あともう一つ、このテッド・アルスパッチさんで面白かったのが、ずらっと並んでるんですけど、
はあ、
蒸気の時代拡張各種、
はい、
ワレスさんじゃねえのっていう話、
はいはい、あ、拡張を、
蒸気の時代の、
はい、
なんかですね、いろいろ出てるんですよ、なんかジャマイカとか、なんか各地の拡張、
あー、なるほどなるほど、
いろんな場所を舞台にした、
うんうんうん、
それをどうやら、どうなんでしょうね、ワレスさんから頼まれたのかなんか知らないですけど、
うんうんうん、
ヘイテッドみたいなお前はとても腕のいいフォードゲームメーカーだからあ、これワレスさんです
逆なんじゃないかな、
前に蒸気の時代の拡張を任せてみようかな
はい、はい、
ありがたき幸せみたいな
同じ声、
駆け引きがあったかどうか分かんないですけど、まあ、
はいはい、
もうなんでもね、すごいいっぱい拡張あったんですけど、
はい、
ほぼ全部このテッドさんが作ってました。
へえ、そうなんだ、
うん、いや、まあ面白いですよね、
はい、
まあ、ちょっと脱線でした、
はい、
すいません。
いえいえ、
映画についてもこんなもんでいいですか。
はいはいはい、
はい、でですね、
お、
すいません、まだまだまだあるんですけど、いいですか。
どんどん行きましょう。
続いてですね、
はい、
冒頭何の話しました？
あの電源ゲームの話しましたね、
違います、ジョジョの奇妙な冒険、はいはい、まあ、電源ゲームの話ですね、はいはいはい、まあ、ジョジョの奇妙な冒険電源ゲームっていう話があったじゃないですか。
ありました。
で、僕からしたらだから実は電源ゲームの方がなんか心のふるさとじゃないけど、まあ、
まあ世代的にね、
中学生とか小学生の頃はそっちをメインで遊んでたんですよね。
はい。
で今になって、まあ、今もほとんどそのボードゲームばっかりですけど、
うん、
今またちょっと新しい流れができていて、
ほう、
逆流じゃないですけど、
うん、
テレビゲームからの資格、
うんうんうん、
はい、ですね、もうこれ結構いろいろ出てるみたいなんですけど、
うん、
何年か前に出てた有名な例で言うと、
うん、
ストリートファイターライバルズ、知ってます？
はいはいはい、なんかちらっと見たことあるかもしれない。
まあ恥ずかしながら僕やったことも見たこともないんですけど、
はいはい、
まあ、ちょっと調べた感じだと、いや、もともとライバルズ、
はいはい、
あれはやったことあるんですよ、
はいはい、
某斉藤さんが持ってて遊ばせてもらって、
はいはい、
どんなゲームか知ってますかね、2人専用の、
金井誠二さん、
そうです、金井誠二さんの、はい、あれ名作なんですよね。よく言われてるのは漫画のカイジ、
はいはい、
カイジの、はい、E カードって分かります？
分かんないです。
知らない？いや絶対見てます。利根川ってやつと、
はい、
耳にこれを仕掛けて、
はいはいはい、
分かんないです。だから皇帝と奴隷と市民があって、
あ、覚えてないです
1枚ずつ出して対決をするっていう、はい、もうね超シンプルな、
はいはいはい、
これどうやって読むのみたいな駆け引きのゲームなんですけど、
はあ、
シンプルすぎてね、
はあ、
まあそれにちょっと近いような雰囲気があるゲームで、ライバルズっていう2人専用の駆け引きゲームがあるんですよ、
はいはいはい、
まあ、これ凄まじくよくできたゲームなんですけど、うん、それのですねストリートファイター版が出たっていう、
なるほどなるほど、
まあ、僕らの世代でいうといわゆるスト2ってやつですね、
はい、
まあさっきも金井誠二さん そのラブレターがコビレターになってるという話も出ましたけど、まあ、これもそれに似たようなその別バージョンっていう感じみたいですね。
なるほどね。
でこれ感心したのが、
はあ、
2人用なんだけど、
うん、
いやにねお値段がするんですよ。2500円とか3000円弱ぐらい。
へ
ー。で、ん、何なんだろうと思ってて当時ちょっと不思議に思ってたんですけど、
は
あ、調べて分かったんですけど、
は
あ、ライバルズっていうのはその2セットのカードが入ってて、
うん、
まあ、確か同じ内容なんですよ、うん、でそれを出し合うことで戦うんですけど、
うんうんうん、
これ格闘ゲームによく落とし込んだなと思ったのが、
うん、
まあ、僕ら世代だったら無条件で分かると思います。竜とか剣とかザンギエフとかベラとか、
はいはいはい、
要するにそのストリートファイターライバルズの箱の中には、
うん、
そのセットが2セットではなくて8セットぐらい入ってるらしいんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
竜のデッキとか、
なるほどなるほど、
ブランカのデッキとか、
はいはいはいはい、
でなんかちゃんとそれぞれ特徴があるらしいです。
え、デッキが同じじゃないの？同じは同じじゃない？え、同じじゃない？
じゃないらしいんですよ。ちょっとこれは僕も詳しくないんで間違ってるかもしれないですけど、
はいはいはい、
かなり今興味あるんでそのうちちょっと入手するかもしれないです。
なるほどね。
だから俺ちょっと俺のマイキャラ竜使うからみたいな。
そうだね、う
ん、私はチュンリーよ
あるね、
いやみたいな、
うん、マイキャラがあるもんね。
そうそう、でみんながそのデッキを持ってトーナメントとかをしてもいいでしょうみたいな、
うんうんうんうん、
だから2人専用ゲームなのにデッキがいっぱい入ってるっていうタイプらしいですね、うんうんうんうん、まあまあそういう風にテレビゲームから、まあ、逆流っていう言い方はおかしいですけど、
うんうんうんうん、
今流れ込んできてる部分もあるのかなと。
はいはいはい。
でちょっと割と新しいやつでもう一個紹介すると、
うん、
今僕が凄まじく楽しみにしてるのが、
はあ、
ダークソウルボードゲーム、
うん、何ですか
津田さん多分ダークソウルも知らない。
知らないです。
これですね割とプレイステーション2とかから確か始まったのかな。プレイステーションではなかったかな。デモンズソウルっていうゲームがありまして、
はあ、
これ割とマゾゲーというかその難しいアクション RPG っていうやつなんですよ。
は
あ
は
あ
は
あ。まあオープンワールドに近いのかな。なんか割とその広いマップの中を動き回りながら、うん、まあレベルアップとかを目指しながら武器集めてボス倒してみたいな、
うん、
すごいねダークなファンタジーゲームなんですけど、
うん、
まあ初見殺しみたいなのがいっぱいいっぱいあってっていう、まあ、すごく厳しい、ただもう熱烈なファンがついてる、まあ、電源ゲームテレビゲームなんですよね、
うん、
まあ、割とプレイステーション3とか4でもいっぱい出てるんですけど、
うん、
そのダークソウルっていうゲームが、
はい、
確か去年だったかな、去年か一昨年キックスターターで出資を募りまして、
うん、はい、
ボードゲームを作るぞと、
うん、
でですね、あの当時話題になったらしいんですけど、
うん、
なんか一瞬で目標額の何十倍を集めたとか、でこれしかもね国内発信じゃないんですよ、はい、ダークソウルっていうのは日本のゲームなんですけど、海外の、スチームフォージドゲームズさんかな、うん、っていうところが作ってるんです、
はいはいはい、
ちょっと版権の関係とかなのかなとは思いますけど、まあ、これが今ものすごく楽しみで、うん、あのちょっとだけ、まあ、まだ僕もやってないんで軽い紹介なんですけど、
うん、
あの要するにボス戦とかをやるんですけど、
うん、
あのテレビゲームのそのあるあるだと思うんですけど、難しいゲームって、
うん、
そのモンハンとかも近いのかな、なんかその強大なボスと戦うときに、
うん、
ザーって突っ込んでいったらもう瞬殺されちゃうから、
うんうんうん、
最初の間は敵の行動パターンを見極めるみたいな、
はいはいはいはい、
あります。火を吐いてきた後は大振りが来るみたいな、
はいはいはい、
でそれを読んで読み切ったらそのスレスレのところで隙をついてヒットアンドアウェイみたいな
はいはい、はい、
でこれ僕すごいいいシステムだなと思ったのが、
うん、
あのですねボスデッキっていうのがその山札があるらしいんですよ、
うん、
でそこに要するに順番にアクションがプログラムされてて、
うん、
一巡するまではわからないんだけ ど、
ど
一巡するとなるほどここはもうこう突進してきてから尻尾振り回しの後に火を吐くのねみたいな、
はいはいはいはい、
であの普通に戦うともう余裕で死ぬっていうゲームらしいんですよ、
うんうんうんうん、
だから最初の間は無理せずにその行動パターンを読み切って、
うん、
もうその人間が2歩ぐらい動く間になんかモンスターはもう5、6歩とか動いてくるみたいな、そういうとんでもないもう一撃でライフの半分減るみたいな、
うん、
そういうものらしいんですよね、
うんうんうん、
だからそのか弱き人間がその強大な魔物をどうやって倒すのかっつったらやっぱ知恵しかないわけですよ、
はい、
でそれを攻略するために、まあ、その行動パターンを読み切ってから攻めるっていうシステムらしいんですけど、うんま
あ、
これ協力ゲームなんですよね。
あ
ちょっと熱いんじゃないかなでこれもあるあるなんですけど、
はい、
ボスが怒ると、
うん
行動パターンが変わっちゃうらしい
です。ありますね、はいはいはいはい、
せっかく覚えた行動パターンがシャッフルされるか、なんかその怒りデッキみたいなのに変わるとかで、
ありますね、はいはいはい、
あとちょっとなのに耐えろ我慢しようみたいな感じになるらしいです。これはちょっと一応7月ぐらいに入荷予定なので、
はい、
ちょっと届いたらこういうの好きな人で遊びたいなと、
はい、暑い夏に熱いゲームをやるんですね。
そうですね、これちょっと楽しみにしてるんですよ、まあはい、これも一応原作付き、
うんうんうん、
ちょっとまた映画とかとは違うけ ど、
なるほど
僕ら世代ならではのですね、
うん、
いやどうですか。
いや素晴らしいですね
じゃあ最後にあと一つだけいいですか。
はい、
あのですね最新事情なんですけど、
はい、
あの漫画の原作付きゲームっていうのがありまして、
うんはい、
あのですねこれ最後にどうしても話したかったんですけど、
はい、
まずタイトルから言うと、
うん、
戦闘破壊学園ダンゲロスボードゲーム、うんこれも最新です。はい、2017年5月のゲームマーケットでどうやら発表されたらしい、
うんうんうん、
でですねこれもちょっとびっくりして感慨を受けちゃったんで、感慨を受けた、まあその感動して、ちょっとどんなものか話していいですか。
もちろん話してください。
あのですね、
はい、
まずこのゲームを作ったのが、
うん
その原作者の方なんですよ。
おおほうほうほう。
戦闘破壊学園ダンゲロスっていうのがこれよく調べると元が小説でした。
へえ。
で、まあ、その小説を、まあ、実はもう一つ前があるんですけど、まあ、それはまた後で言います。でその小説を漫画化されたものらしいんですよ、
うんうんうん、
でその漫画を、ボードゲーム化しましたよっていうことなんですけど、うん
はい、
その漫画の原作者、
うん、
こんにちは加賀見京介ですっていうことで、
はい、
これなんか出資を募るサイトかなんかが残ってたんで見たんですけど、
は
あ
は
あ、ですねすごいんですよ、
うん、
この方、
はい、
アナログゲームがもともと大好きらしくて。
なるほど。
見てくださいこれ。
何ですか。
これ今ちょっとネットで出してるんですけど、
写真を見てます。
アナログゲーム遊んでます。
遊んでますね。
しかもこれ、はい、知る人ぞ知るディセント第2版っていう、
はあ
超ディープなゲームです。
へ
え。ロールプレイングゲームの協力ゲームなんだけど1対4とかでやる、
は
あまあ、かなり重厚なボードゲームなんですよ。
へ
え。でもともとこういうのが好きな方で、
うん、
でなんせご自分で 最初に自作のダンゲロスというシミュレーションゲームを作ったと、うん、でそれを元にして小説ができたらしいんですよ。すごくないですか。だからもともとゲームが好きで、なんかそのダンゲロスっていうゲーム、そこにはですね、なんかそのキャラがどんどん出てくるんですよね、
はい。
元はウェブゲームということで、ウェブで簡単に言えばキャラを自由に作れるスーパーロボット対戦のようなものです。
へ、
僕ら あの好きなので言うと、あのヒーロースケープのような、ああいうで、数十人のプレイヤーが1週間ぐらいかけて遊ぶらしいんですけど生徒会と番長グループの2陣営に分かれて1週間の作戦会議を行って、決戦日に互いの知恵と運をぶつけ合うっていう、なんか凄まじいゲームを作ってるらしいんですよ、
はい。
でそこでその各プレイヤーが考えたキャラクターかっこ魔人っていうらしいんですけど、
うん、
それを参戦させていくらしいんですけど、
うん、
そこのキャラをなんか元ネタとして作られたのが小説 作品ダンゲロス。
うーん、
そこから漫画ができて、でその漫画がボードゲーム化されたっていう、この流れは超新しくないですか
あー素晴らしいですね。い
やちょっとこれ今日調べててもうびっくりしてあでですね、あの、
はい、
この漫画がまたちょっとね僕好みなんですよね、
はあ、
ちょっと朗読していいですか、
はい、
長くなりますけどいいですか。
いいですよ。
これ漫画のワンシーンらしいんですけど、貼ってあるんですよね、はあ、週刊少年ジャンプ、あ違う違う、月刊ヤングマガジンで、連載されてたみたいですね、
は
あ。元剣道部副将であり、
は
あ、剣の腕では白金に次ぐ実力者でもある。だが彼を含む残った白金部隊の魔人の中には、まあなんとかなんとかって書いてるんですけど、
は
あ、なんかそのあるキャラクターの服部三蔵ってやつがいるんですけど、そいつの、紹介をしてるんですよ、
はい。
番長グループ3年服部三蔵、その能力は妊娠ガン。妊娠ってあの女性の妊娠、
はあ、
ガンは目です、
はい。
ですね、目があった女性を問答無用で孕ませるという恐ろしい能力であるが、成立条件が2つあり、1つは相手が服部に恋愛感情を持っていること、もう一つは相手が全裸であることという、ね、それ直接孕ませればいいんじゃねといった全く無意味な能力でありみたいな。いやどうですか
それ言われてどうですかって言われて、それを何ボードゲームに落とし込んでるの。
あの、
うん、
能力バトルなんですよ、
はい。
シャドウハンターズってやったことありますかね、
はい、
あの国産ゲームの、まあ、あの陰徳系のね、
ヤクオさんのゲーム、
ね、あれもなんかいろんなその能力が出てきてっていうゲームじゃないですか、
はい。
あんな感じでその、はい、各カードにキャラクターとその超絶特殊能力が書いてて、
うん、
でそれでぶつかり合うというゲームらしいんですけど、
はい、
なんかこういうやつらが出てくるらしいです。
なるほど。
どう落とし込まれてるのか知りませんこれもですね、まあ、実はあのもうじき入荷予定なので、届いたらぜひやりたいなと思ってます、
はい。い
やだから今こういうその原作付きって一言で言っても、
うん、
あのこれもう一つすごいところがあって、
はい、
いいですか。
全然いいですよ。
あの絵師の方、
はい、
あの絵を描いてる方がもちろんその原作漫画を描いてる方も描いてるんですけど、
は
い、そのキックスターターみたいなやつで、
うん、
お金をその出資を集めましたよね、
はい、
さっき書いてましたよね、うん、あれ何のために集めたかっていうと、
うん、
あの日本の著名な漫画家のいろんな人に絵を描いてもらうためなんですよ、ですごいんですよ。知ってますかね、押切蓮介とか。わからない。
あ、
これね好きな人は押切蓮介っていうあの結構有名な漫画家さん、はい、地獄の三沢とか知らないです。
ああ。
なんかこう顔がでかくて、
はい、よくネットで、うん、違う、
か
あれとは違う、
まあ、あの
どうぞ
絵の人、
は
あ、とかが絵を描いてたりとか、
は
あ、あともう一個あのこれあの個人的に超好きなやつが入ってたんでこれ決め手になったんですけど、
は
あ、竹富健二さん、
はあ、
知ります、知ってません、
わかんない、
鈴木先生っていう、
あー鈴木先生
やばいんですよ
鈴木先生と平さんにね見してもら貸してもらいました、ね、
僕の心の漫画トップ10には間違いなく入る鈴木先生、
はい、
あの知らない方は読んでください鈴木先生あの僕鈴木先生であの連載あのトークの連載できるぐらい好きなんで
、まあ、鈴木先生ドラマ化もされてるから、
あ意外と知ってる人多いかもしれない、
意外とね。
ただあれ、はい、もうドラマとか言ってんじゃない、もう漫画を読みなさいよと、
まあ、
強く言いたいです。
そうです、
ね、で、
はい、
あの漫画家の竹富健二さんが絵を描いてるんですよ、
は
い、もうそれ見た瞬間もうポチって入荷を決めてました ということで、最新 の、まあ、その原作付きこんなすごい流れも来てるんだぞっていうことで、
はい、
私からは以上です。
ありがとうございました。
いやもう原作付き漫画っていうのはねやっぱりロマンなんですよね。
超トップスピードで紹介しましたね。
いやもうこうなることは分かってたんですけど、まあはい、
いや素晴らしいです。あの平さんの、ね、熱がね伝わりまして、じゃあもうよろしいんですかね、
はい、
本当に
もうじゃあ本編は以上です、はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。じゃあ締めのあのコーナーに行きましょうか。
はい、
ホットゲームインマイヘッド、イエーイ。締めに誰かがホットゲームを紹介するぜ。
ゴゴゴゴゴ
ゴ。ほんであのごめんなさい、前回のホットゲームを紹介したのが僕だったんですけど、
はい、
はい、だけど今回も僕です。
はい、
ごめんなさい、これなぜかっていうと、はい、
そうですね、
あのまあまあテーマを持ってきたのが平さんなので、
はい、
テーマを持ってきてない人がホットゲーム紹介しよう、まあ裏の話ですね。
そうですね、まあ、あの私は力を使い果たしているので。
そうですね、もうあとはもう寝てて大丈夫です。
はい、じゃあお願いします。
はい、で前回、今回持ってきたゲームは何かというと、
はい、
暗殺教時代、
はい、
はい、このゲームを持ってきました。
暗殺教時代、
はい、カードゲームですね、僕が大好きだ。で、前回安治森くんがねあのゲストで出てきまして、
はい、
まあ、サニーワードには安治森くんが預けているゲームがたくさんありますよと、
うん、
でその安治森くんの預けているゲームっていうのは安治森ブランドっていうのがあって、ああ安治森くんのゲームかっていうのがありますよっていう話をしてましたね、
うんうん、
そしてクボタゲーム
はい、
に関しては、
はい、
平さん、あの、クボタゲームブランドっていうのはないっておっしゃってましたね。
おー、言ったかもしれません。はい、
いや、まあ、別に僕もこのゲーム、クボタゲームで選んだわけじゃないんですよ。
はい、
ただし、僕が好きになったゲームがたまたまクボタゲームでした。
なるほど。
はい。割とあるんですよ。今回は紹介しないですけど、ギャンブラーギャンブルとか、
はいはいはいはい、
僕好きなんですよ。
あれも、まあ、あ、そっかそっか、そうですね、
はい、クボタゲームなんですけども、ごめんなさいです、だいぶローカルの話してますけど、
いやいや全然、
でこの暗殺教時代っていうのを持ってきまして、
はい、
あの僕の大好きなドラフトゲームなんですよ。
はいはいはい、
はい、あのカードをみんな、同じ枚数だけ持って回してって、うん、あと役職カードゲームなんですよね。
はいはいはいはい、はい、
これも僕が大好きなやつなんですよ、
うんうんうん、
でなんかね、近衛兵とか、あの暗殺者とか政治家とか魔術師とか、まあいろいろ、まあ細かいね、もう役職のルール説明とかしないですけど、うんうん、
はい、
これを同じ枚数、プレイヤーがドラフトカードを1枚取っていって次の人に回す、取っていって回すっていうのをやっていって自分の、うん、カードを決めてそれで戦っていくっていうね、
はいはいはい、
一定のルールに従って戦っていくってやつなんで、うん、でこれ僕好きなんですよね。
はい、
で何ですかね、操り人形もドラフトゲームで僕は大好きなんですけども、
うん、
操り人形はまあやっぱり重いっていう思いというか、うん、まあまあちょっとね、
そこそこですね、
はい、そこそこ時間がかかるので、うん、もうちょっとライトなドラフトゲームないかな、役職ゲームないかなって思ったところに出てきたのがこのゲームなんですよ。
はい、なるほどなるほど。
ただし悲しいかな、これ3人でしかやったことないんですよね。
あ、そうですね、
はい、まず
から4人ですね、
一番最初にやったのが僕とその持ち主である久保田君と平さんと3人でやって、
うん、
で3人でやるともう1、あ、これ4人までしかできないですね、
そうなんですね、
はい、3人でやると4人目ダミーとして一応ね、
あ、そっか、
カードを置いとくんですよね。
そうでしたね。あれやっぱ4人でやりたいところですね。
やりたいですよね、
うん、
1回もやったことないんですよ4人で。
確かにな
んかうん、なぜか回らない。
まあ、まずそのうちで言うとまだその知らない方の方が多分多いんで。
そうですそうですそうです。
これ国産のゲームですよね。
そうですね、操られ人形館、
うんうん、あ、そうそう、操られ人形館さんっていうそのサークルさんなのかなが作られたゲームだと。
はい、
うん、
常地ツグートさんという方がデザインされてますね、はい、
うん、
はい、であと、名前にあれして、名前に反して絵がめちゃめちゃ可愛いんですよね。
確かに。
暗殺教時代って名前文字だけ見たらすごい暗いゲームなのかな。
暗殺者がそもそも 目がキラキラしてますもんね。
そうそう、ウインクしてるし超でも怖いですよね。こんな笑顔でサクサク人殺されてもあれですけど
確かに。
はい、まあなんかそのやっぱりドラフトゲームだけあって、うん、あのまあセブンワンダーとかもそうですけど、あの何ですか、やっぱ他の人の行動によって自分の行動も変わってくるっていう、まあなんかね、うわ意外、あのこんなことされるなんてみたいな、その意外な感じがやっぱ好きなんですよね。
はいはいはい、はい、
大好きなゲームです。田中さん、あの何かあります？
これだからあの僕も一緒にやらせてもらったんで、
はい、
あのなんかドラフト役職ゲームっていうのは、うん、まあなんか一つのジャンルとしてあると思うんですけど、うん、結構なんかいろんな工夫が見られますよね。その、
そうですね、
面白いなと思ったのがその、うん、仮得点と本得点っていうその2つの得点に段階がこう組まれていて、
そうですね、
この仕組みとかもちょっと面白いですよね、うんうん、仮得点をちゃんと確定させないとまだあの勝利点には入らないんだよっていう部分とか、でその役職がやっぱ一つ一つすごく練られてて、
はい、
いや面白かったですね、
はい、これ10歳以上ってなってますね、対象年齢が、うんうん、であの15分から30分で終わりますよ、うんうん、はい、
なんかすごくあのやっぱり前も話しましたけど、うん、国産ゲームって、うんうんうん、今もう本当その一昔前のクオリティではないぞというか、
うんうんうん、世界に匹敵するような、
はい、もう本当に見るべきところがあって、 ある一部分では、はい、そのさっきおっしゃってたその操り人形か、
はい、
なんかごっちゃになりますね操りみたいなあの操り人形を超えてる部分もあると思うんですよ。
お、確かに確かに、
うん、だからそういう意味で、うん、先入観っていうのを捨てて、うん、なんかやっぱ古いゲーム好きの人ってどうしても、
ま
あ、僕もやっぱそうなんですけど、
うん、箱絵で舐められるんですよ ね、
そうそう、かわいいゲームみたいな、うん、でもそういう先入観捨ててやってみると、うん、やっぱすごくよくできてるゲームだなと思いました。
はいはいはい、うん、やっぱりそうですね、ゲームは回ってなんぼだと僕は思うので
これ4人でやりましょう今度
はい、4人でやりましょう、うん、っていうかもう今日やります。
あ、分かりました
押します、もうめっちゃ押します
ブイブイ押してみてください、
うん、だから15分から30分だから、うん、もう15分から30分だけ僕にくださいと、うん、下手に出れば多分まあそれぐらいだったらいいかなって思ってくるまあで1回やってみたら、はいはい、もうみんなねやりたい、うん、あれやりたいって多分言ってくれると思うんで、
うん、
まずはやってみないとね、やっぱり面白さって伝わらないと思うんで。
そうですね、やっぱこれの能力役職ゲームの常で、
はい、
役職と役職のその、うん、この能力とこの能力がどう絡むのかとか、
そうですね、
やっぱりそれって遊ばないとほとんどわからないんですよね。
そうですね、そうですね、
相当な推測力がある人じゃないと
1回2回やってみないと、うん、
だからまずは1回ちょっとこれ回してみないといけないですよね。
はい、
うん、と思います。
回します。
はい、
急に使命感がメラメラ燃えてきました今日絶対回しますはい、
わかりました。
はい、ホットゲームです。
はい、
以上です。
はい、ありがとうございます
じゃあ大丈夫ですか、終わって最後に何か言いたいことあります？
言いたいことですか、はあ、いや、みんな映画を見て漫画を読んでゲームをしましょう。
そうですね、
はい、
はい、じゃあ今日も終わっていきます。聞いてくださった皆様ありがとうございました。
ありがとうございます。
またお会いいたしましょう。お届けしたのは砂川と、は
い、サニバタイラです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
お詫びと訂正。以前アートワークの回でゴキブリポーカーロイヤルのアートワークがロルフ・ボークトさんではないと言いましたが、すみません、間違ってました。ロルフ・ボークトさんでした。ここにお詫びして訂正いたします。